お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはイエス様、宮で姦淫の場で捕まった女を許される。イエス様は世の光である。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書8章1節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、ヨハネによる福音書8章の学びに入りますが、この章は姦淫の現場で捕まった女性のエピソードから始まります。ヨハネは出来事の後に説教が続くといういつも通りの手法を使っています。この女性に関して、また彼女をどうしたらよいかについて、主と宗教的指導者たちとの間には鋭い衝突がありました。このことから世の光であるイエス様の素晴らしい説教が出てきました。最初の11節におけるこの女性のエピソードは、より古い写本のいくつかには含まれてはいません。新約聖書ははじめギリシャ語で書かれ、このギリシャ語の新約聖書を編纂するために現存する写本が使われました。そして英語訳はその編纂されたギリシャ語聖書から作られました。ウェスコット・ホートのギリシャ語のテキストには、この姦淫の場で捕らえられた女の出来事は、ヨハネの8章ではなく、福音書の最後に挿入されています。また、ネッスルのギリシャ語テキストは、この出来事を含んでいますが、括弧が付けられています。また、アウグスティヌスは、これが省かれたのは、この記事が姦淫を奨励するのではないかという、上品ぶった恐れのせいだ、と書いています。でも記事を注意深く読みますと、この記事は罪を多めに見ているのではないことがわかります。むしろ罪を非難しています。私たちにはこの記事が霊感された神様の御言葉の一部であると考えるための学術的また道徳的な基礎があります。それではヨハネ8章の本文に入りたいと思いますが、8章の1節から2節。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。この前夜にサンヘドリンの会議が開かれ、人々はイエス様がメシアかどうかということで意見が分かれました。そしてニコデモはその時に主を弁護し、すべての人が家に帰り、誰一人としてイエス様を自分の家にお迎えしようというものはありませんでした。朝早く主はエルサレムに戻ってこられ、宮に入られ、座って教え始められました。3節から4節。すると律法学者とパリサイ人が姦淫の場で捕らえられた一人の女を連れてきて、真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は姦淫の現場で捕まえられたのです。これら宗教的指導者たちのこの行為以上に露骨で、失礼で、残忍なことが他にあるでしょうか。主が宮のところで座って人々を教えておられたとき、外では騒ぎが起こっています。そこへ宗教的指導者たちが服が乱雑になり、髪が乱れ、反抗的で彼らに抗っている女性を引きずってやってきたのです。群衆は自然と一体何が起こっているのかを見ようとして振り返りました。宗教的指導者たちは彼女を主イエスが教えておられたグループの真ん中に連れてきました。彼らは彼女を地面に放り出し、残忍な罪状を言い渡したのです。この女は 会員の現場で捕まえられたのです。どこから見ても彼女は有罪で、それは疑問の余地がありません。主は会員の罪と呼ばれました。そして主は最後に彼女に、行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりませんと言われました。宗教的指導者たちは会員に関する律法をよく知っていました。レビ記20章の10節には次のように書かれています。人がもし他人の妻と姦通するなら、すなわちその隣人の妻と姦通するなら、姦通した男も女も必ず殺されなければならない。ところでこの女性と姦淫をした男性はどこにいたのでしょうか。彼らが男を連れてこなかったのは、彼らが律法を施行することに興味がなかったことを物語っています。彼らにはイエス様を罠にはめようとする別の動機があったからです。五節から六節。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか？彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。モーセの律法については彼らは正しいのです。これを和らげる方法はありません。彼女は石打ちにされるべきです。彼らは主をジレンマに陥れようとしています。主はモーセの教えに反するでしょうか？何か他のことを言ったり、他の説明をするでしょうか？彼らは主を非難することができるように、主を罠にかけるためにこのことをしたのです。彼らはこの女性を本当に石打ちにしたかったわけではありません。彼らは主を石打ちにしたかったのです。もちろん主はそのことをご存知でした。この場面はとても興味深い場面です。反抗的な女性が主の目の前に放り出されます。群衆は彼女の当惑や感情には何の敬意もなく、彼女の恥辱を増し加えるように、彼女を意地悪な目つきで見たり、また彼女を見ようと首を伸ばします。イエス様は身をかがめて地面に書いておられます。事実上、主はこのケースを却下しておられます。主は彼女を責め立てる者たちに加わることはなさいません。主は彼女を見つめて、彼女の恥に上乗りをするようなことはなさいません。主は身をかがめ、まるで彼らが何を言っているか聞こえないかのように書いておられます。これは主が何かを書いておられることの唯一の記録です。この地上に生きた人のうちの誰についてよりも、良きにつけ、悪しきにつけ、主について書かれた本がたくさんあります。それでも主は、風や群衆の足がかき消してしまうこの宮の地面の砂の中に書かれた以外には何も書かれませんでした。主は一体ここで何を書かれたのでしょうか。預言者に戻ってみるとかなり興味深いことが書かれています。エレミア書17章の13節には次のように書かれています。イスラエルの望みである主よ、あなたを捨てる者は皆恥を見ます。私から離れ去る者は地にその名が記される。命の水の泉、主を捨てたからだ。誰が主を捨てるのでしょうか。ユダヤ人であるこの女と宗教的指導者たちです。彼らの名前は地に記されるべきです。主は彼らの名前と彼らが過去に犯した罪とをつなげて書いておられたのではないかと思います。あるいは主はローマに住んでいる女性の名前を書かれたかもしれません。群衆の中の一人の敬虔ぶったローパリサイ人が若かった頃ローマで浮気をしたのです。彼の奥さんはそのことを全く知りません。エルサレムの人は誰一人知りませんでした。でも主はその悪い女性をご存知でした。主がちょうどその女性の名前を書かれたとき、彼がそこに来てその名前を見ました。彼は急に他の約束があったことを思い出しました。あるいはもしかしたら、 立法学者の一人が大きな罪の都であるエペソに定期的に行っていたかもしれません。イエス様は砂の中にその住所を書いておられたかもしれません。そして立法学者はそれを見て、これはまずいと思い、彼も急いで去って行きました。あるいはもう一人の立法学者は、ガリラ屋に妊娠した女性を置いてきたかもしれません。彼は彼女とは結婚せず、誰もそのことを知らないと思っていました。主はその女性の名前と、その立法学者の名前を一緒に書いたかもしれません。詩編90編の8節には次のように書かれています。あなたは私たちの不義を見前に、私たちの姫ごとを御顔の光の中に置かれます。地上での秘密の罪は、天国では大っぴらなスキャンダルなのですと、マギー博士は述べています。7節から9節。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエス様は裁判官になるための条件を出されます。私たちすべてもそれを聞かなければなりません。私たちがその条件に合うなら、私たちには裁判官になる権利があります。その条件とは、罪がないということです。そしてその条件の下では、私たちのうち誰一人として石打ちに参加する資格はありません。昔のスコットランドの注釈者は、年長者が最初に出て行ったのは、彼らには若い者たちよりも余計に分別があったからだと言いました。若い人たちは自分の名前が出てくるまでそこらにいて、やっと気づいて彼らも去って行きました。ですから主お一人を除いて、彼女に石を投げることのできた人は一人も残っていませんでした。イエス様だけが彼女に石を投げる資格があったのです。他の者たちは皆、こそこそと逃げて行きました。10節から11節。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定める者はなかったのですか？彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。モーセの律法によれば、姦淫した女は死刑に処せられました。しかしイエス様はここでモーセの体制を否定しているのではありません。主はこの女性の罪の代価を支払うために十字架に行こうとしておられるのです。主はこの女性を裁くために来られたのではなく、彼女の救い主になるためにこの世に来られたのです。多くの人たちが自分は特定の罪を犯したからもう救われないのだ、死のところには来ることができないのだと思っています。しかし人は殺人犯だから、姦淫をしたから、または嘘の証言をしたり、その他の罪を犯したから罪人なのではありません。その人が失われていてイエス・キリストを信じないので、これらのことをするのです。しかしイエス・キリストはその人のすべての罪を許されます。主は世界中の罪のために死なれました。ですから主イエス・キリストのもとに来る者は誰でも許されているのです。12節。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。私たちは神様のことについてほんの少ししか知らされていません。私たちは神様がすべての知恵と 力を持った独立的存在のお方であることは知っています。主イエスがこの地上に来られたのは、人間をあがなうためだけではなく、神様を人間に示されるためでした。イエス様はご自分を象徴するために、パンや光や水といった一般的なものを使われて、私たちの理解を大きく広げられます。主は並外れたものを語るために普通のものを、霊的なものを語るために物理的なものを、永遠を語るために一時的なものを、将来のことを語るために今ここにあるものを、天のものを語るために地上のものを、果てしないものを語るために制限のあるものを、そして無限のものを語るために有限なものを使われます。イエス様はご自分がパンであり、水であり、命であると語られるとき、神様の啓示を私たちに与えてくださいます。そのとき私たちは神様が独立的存在の方であるだけでなく、私たちの一つ一つの必要に応えてくださる方であることを理解するのです。イエス様はヨハネの福音書の中でご自身について次のように言われています。ヨハネ6章の35節、私が命のパンです。ヨハネ8章の12節、私は世の光です。ヨハネ10章の9節、私は門です。同じく11節、私は良い牧者です。11章の25節、私はよみがえりです。命です。14章の6節、私が道であり、真理であり、命なのです。15章の5節、私はブドウの木で、あなた方は枝です。ここではイエス様は私は世の光ですと言っておられますが、主はたった今、会員の罪を犯した女性を連れてきた律法学者とパリサイ人たちの罪を暴かれたばかりです。彼らも彼女と同じように有罪だったので、彼らは逃げてしまいました。ちょうど明かりをつけるとすべてドブネズミもコウモリも南京虫も逃げ去ります。光は罪をあらわにするので、律法学者とパリサイ人たちは逃げ去らなければなりませんでした。私は世の光ですとありますが、イエス・キリストは世の光で、太陽がこの世界の物理的な光であるように、主は私たちの霊的な光です。ちょうど小さな子供が光があるところに来るだけの十分な分別があるように、今日どのような罪人も、たとえ旅人や愚か者であっても、主イエス・キリストの御臨在の中に来ることができるのです。旧約聖書イザヤ書35章の8節には次のように書かれています。そこには王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。これはあがなわれた者たちのもの。旅人も愚か者もこれに迷い込むことはない。キリストが世の光であることを否定する人たちがいますが、彼らは劣った光の中を歩いています。ちょうど月が自分自身には光がないのに、太陽からの光を反射しているように、私たちが今日生きているこの文明も、すべてキリストのおかげを被っているのです。病院があり、慈善事業があり、孤児院があり、貧しい人々への配慮があり、労働者の権利があるのは、主イエスがこの地上に来られたからなのです。今日、これらの領域に問題がある理由は、私たちがあまりにも光から遠くへ逸れてしまったからです。この世はまるで月の光の中を歩いているようです。この惨めな世界は、どれほどキリストである光の中に戻る必要があることでしょうか。カリ用の祭りの間、イスラエルは 荒野の中を火の柱がイスラエルの子らを導いた時の解放を思い起こしていました。彼らはこれを松明の行列で祝っていました。イエス様が私は世の光ですと言われた時に指しておられたのはこの松明行列です。いつでもどこへでも火の柱が導くようにイスラエルの子らは従いました。私たちも同じように世の光である主を見上げて主に従うべきです。13節から14節。そこでパリサイ人はイエスに言った。あなたは自分のことを自分で証言しています。だからあなたの証言は真実ではありません。イエスは答えて彼らに言われた。もしこの私が自分のことを証言するなら、その証言は真実です。私は私がどこから来たか、またどこへ行くかを知っているからです。しかしあなた方は私がどこから来たのか、またどこへ行くのか知りません。今、宗教的指導者たちとキリストの間に鋭い衝突があります。主がご自分を光であると主張されたとき、彼らは自慢していると言って主を非難しました。イエス様はなぜご自分の証が真実であるかその理由を挙げておられます。第一に主は、私は私がどこから来たかを知っていると言われます。主はご自分がどこから来られたかを知っており、それゆえにご自分を知っておられると言われます。ところでこの地上の人々は自分たちがどこから来たかを言うことはできません。科学者たちは何百万年も前に何が起こったかを私たちに教えようとします。でもたった100年前ですら彼らのうちの一人も生まれてさえいなかったのです。彼らは自分たちがどこから来たかを知りません。ただ憶測することができるだけです。でも主イエスはご自分がどこから来られたかをご存知でした。15節から16節。あなた方は肉によって裁きます。私は誰をも裁きません。しかしもし私が裁くなら、その裁きは正しいのです。なぜなら私一人ではなく、私と私を使わした方とが裁くのだからです。第二の理由は、主は肉によって人を裁くことはしないということです。あなたや私がする裁きは、どんなものでも肉による裁きです。私たちの裁きは限られています。なぜなら私たちは、すべての事実を知らないからです。進化論はこの実例です。私たちの判断は、事実のほんのかけらに頼っているので、この判断は憶測でしかありません。人間は憶測を受け入れるか、啓示を受け入れるかのどちらかしかないのです。もし誰かが、肉によって裁くなら、その人は自然に憶測に従っています。主イエスは、ご自分は肉によって裁くことをしないと言われます。主は天から来る裁きをお与えになります。また主は神様の見る見方、そして神様の評価をされます。これは啓示であって、人間の見解とは異なっています。だからこそ、これら宗教的指導者たちの敵意が高まっているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様、宮で会員の場で捕まった女を許される、そしてイエス様は世の光であるというテーマで、ヨハネの福音書8章1節から16節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はヨハネの福音書8章17節から48節、イエス様は世の光であるその2というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。 郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。